そんな人。
はい、ではな、そんな一都35回スタートしたいと思います。今日お届けするのは雨宮と
石井です。
はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
あれですよ、以前ほらソニーの PSN、うん、プレイステーションネットワーク、
はい、
これがダウンして使えなくなったじゃないですか。
あの情報流出の件でですよね。
そうなんですよ。それがですね、うん、1ヶ月と7日ぶりかな、うんうん、28日からですね、
はい、
ようやく日本でもこう段階的にですけどね、再開することを発表されましてですね。
お、
はい、
え、それは、うん、その何、中に入れるようになったってことは、
うん、
え、少しずつ問題は解消してるっていうこと？
そうじゃないですかね。とりあえずまだ段階的なので全てが使えるわけじゃないんですけども、
うんうんうんうん、
はい、
そもそもね、その、なんだ、プレイステーションネットワーク、
うん、
っていうものがよく分かってないんですけど、
うん、これはね、なんつったらいいかな、ゲームオンラインでこう対戦するものだったりとか、あと、ストア、
はい、
はい、ゲームが売ってたりとか、そういうものなんですけど、
それの中に入れるようになって、なんか、ちょっと前に、うん、なんか、うん、なんだっけ、ソニーさんの方がほら情報流出の件でほら、うん、パスワードを変えてくださいってソニーさんが言ったんですよね。
そうそうそうそう。
なんだけど、なんかユーザーさんからはそこに入れないからパスワードが変更できないっていうなんかニュースを見たんですけど、
そう、まずそこに入れるようになりました。
おお、
なりましたというか、なると思います、
うんうんうん、
はい、まだ確認してないんでね。
あ、じゃあまだ石井さんは入れてない。
はい、28日からなのでね、まさにこの収録してる
日です、ね、うんうん、あ、今日からか。
そう
そうですね、
そうなんですよ。これからちょっとやりたいんですけどね。とりあえずですね、
うん、
サービスのサインイン、およびパスワードの変更、
うん、
まずこれができるようになると思うんですよね。はい。それとですね、プレイステーション3と、うん、PSP のですね、
はい、
オンライン対戦、
うん、
はい、これが、回復すると思います。
すぐなんですかね。
この辺はね、すぐいけると思います。海外でも、これは早かったので、
はい、段階的って、段階的、それはできる人、うん、できない人がまちまちになるってことな感じ。
いや、あとですね、ストアの方が多分ね、うん、遅れると思うんですよ、
うん
うん、
あ、買えないっていうだけか。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
はいはい、まあ、これもまだ自分で確認してないので何とも言えないんですけど、
うんうんうん、
はい、それとあと、フレンドリストとかチャット機能、
うん
う
ん、
そういうフレンドのカテゴリーの機能が復活すると、
は
い、
じゃあ基本的にそのなんかソフトウェアを買う的なこと以外は復活な感じ。
そうですね、そんな感じになってますね。はい、
なんだろう、まあほら僕は被害に遭ってない
ん
で、
うん、
あれなんですけど、
うん、
結局その被害状況はどうだったのかなっていうところがすごい気になるんですけどね。要はその被害に遭った人が、
うん、
大丈夫だったのかとか、
うん、そうですね、
ソニーさんの対応はどうなんだろうみたいなね。
特には何のないですけどね、対応も。あ、
え、
あ、それでですね、あ、メールとかは来ませんよ、来てないですね。
来てないんだ。
一番最初のほら21日から少しした時に、
うん、
1回謝罪のメールは来ましたけども、
おお、
はい、はいはいはい、それ以降は来てないですね。
あららら。
はい。それでですね、
うん、
感謝とお詫びのパッケージということでですね、
うん、
ゲームコンテンツがですね、
うん、
無料で、配られるということで、はい。これがですね、プレイステーション3用に、
うん、
2タイトル、
うん、
ポータブル用に、PSP 用にですね、2タイトルで、
うん、
合計4タイトル、もらえるんですけども、
ソフトの内容というかソフトは決まってる。
ソフトは決まってます。プレイステーション3が5タイトル、
うん、
PSP が5タイトル、
うん、
この中から2タイトルずつ選べるようになってまして、
おおおお、
はい、プレイステーション3がですね、
うん、
ザ・ラストガイというゲームと、
うん、
あとおいでよロコロコブーブーココラッチョって、
うん、
こういうゲームと、
うん、
無限回廊 うん、ワイプアウト HD、
うん、面白い、うん、
あとハスラーキング、
うん、
まあ、この辺なんですけどね、
それなんか有名どころなんですか、はい、結構全部
そうですね、多分知ってると思いますよ皆さんは。
あのプレステ3持ってれば、あー、うん、あのソフト、
ね、あれねみたいな、はい、まあ、新しいソフトではないのでね、
それなんだろう、あの無償でっていうことなんだけど、うん、実際に買うとそこそこ お安い感じの。
そうですね、多分値段まではちょっと見てないんで分かんないんですけど、
うんうんうん、
はい、このオイディオロコロコっていうのは確か800円ぐらいで買えたと思いますね。
あ、そうなんだ、
はい、
あれなんかもう少しなんか3、4000円のなんかイメージ。
そうそうそうそう。
あ、結構お安いのね。
これはね、これに関してはね。
はい、はい、
はい。あと、プレイステーションポータブル。こっちの方がですね、勇者のくせに生意気だの2のベスト。
うん、
あと、みんなのスッキリ。パタポン2、ドンチャカ。こちらのベスト。
うん
あとリトルビッグプラネットポータブル、
はい、
あとロコロコのミッドナイトカーニバル、うん、こちらの5本の中から、2つのタイトルを選んでもらえますと。
おお、はい、さすがにまあ持ってないだけあって1個も知らないって
そうなんですかね、結構有名どころのタイトルが、はい、無難なタイトルですよね。
あ、そうなんだ、うん、耳にしたことすらないって。
あ、そうですか
1個ぐらいあるかなとか思ったけど1個も知らないですね。
あ、そうですか、
うん、
そっか、
まあ、ちょっと、うん、ゲーム自体はね僕そんなにする方じゃないんでね、うん、あれですけど、
あのね、持ってる人はちょっとダウンロードしてみてください。
あ、はい、それ、はい、何中入っててもう何、なんだろう、中に入れればもうすぐダウンロードが可能な感じなのかな、そうすると。
これは分かりませんはっきり言って分かりません。はい、
まあ多分、
うん、
入ってみれば分かりますよ、
そうですね、多分、うんうん、とりあえずつながってみないと実際にね、
はい、これが配信されてる時にはもう多分復活してますもんね。
そうですね、うん、復活してると思います。
はい、分かりました、はい、じゃあ、はい、ぜひ、まあ、そこのね、うん、タイトルの方もせっかくなんで落としてもらってっていうところなのかな、うん、
そうですね、
はい、分かりました、
はい、
でですね、僕の方から一つ、ニュースというかね、
うん、
あの気になるものが一つありまして、
はい、はい、
ちょっとねまだ噂レベルなんで、
噂、はいはい、
うん、あの的確な、ニュースではちょっとないんですね、
うん、
なんですけど、ですね、なんでもあのビジネスウィークっていう、まあ、サイトというか情報サイトがね、うん、ありまして、
はいはい、
そこの情報筋の話としての話なんですけど、
はい、
うんね、すごいなんか噂話っぽくてまだ何とも言えないんですけど、
うん、
最近ちょっと噂されてるアップルのクラウドの音楽サービス、
はいはいはいはい、
うん、あのところどころでね、いろんなブログとかね、ニュースサイトにはちょろちょろっとこう出てきてはいるんですけど、
うん、
なんでもね今月の頭ぐらいでしたかね、5月の十何日だったかな、うん、が、ほらベータ版でね、Google の方が先駆けてあの Google ミュージック、
はいはいはい、
うん、あの要はそのクラウドの音楽サービスを発表しまして、
はい、
まあ、それよりずっと前にまあ Amazon の方もねとっくにダウンロードを開始してこう音楽が聴けるなんていうサービスも始めてますけど、
はい、
Apple もとうとうそのちょっとずつなんか情報が出てきてっていうことで、なんでもねユーザーの iTunes ライブラリー
うん、
あるじゃないですか、あの
ありますね、
iTunes に入ってる音楽のそのライブラリ
ー
を、
うん、
Apple の方が、スキャン、うんうん、Apple の方が何 あなたは何持ってんのみたいな、
うん、
ものをね、こう、まあ、要は読み取って、
うん、
で、同じ曲を Apple のサーバー内に用意するっていうなんかレポートがねなんか伝えられてるなんていうニュースがあったんですよ。
うん、じゃあ何アップルが曲を用意してくれるってことは、なんだ、アップルはもう、アップルが持ってる曲しかないのかな？
あのね、そこがね、まだ、なんとも、あの、ほら、まだ噂レベルっていうかね、あの、正確な情報じゃないで何とも言えないんですけど、うん、結局ほら、あの、例えばその、今月頭に出たその Google ミュージック。
はいはい。
ね、あちらの方は、結局その Google のサーバーの方に自分の持ってる曲をアップロード。
うん
アップロードして、まあ、Android のデバイスとか、パソコンのブラウザー、
うん、
でインターネット通して聞く、
はいはい、
なんで、まあ、どこでも聞けます的な感じの、うん、サービス、まあ、向こうが出て2万曲なんていうね、
うん、
まあ、2万曲あったら相当大抵の人はね、
う
ん、まあ、アップできるでしょうけどみたいな感じなんですけど、これがね、アップルの場合が、まあ、この情報が本当であれば、ユーザー側からこう、はいはい、何アップロードする必要がない、
うん、
いちいちそのアップする必要がない上に、
うん、
何でも、結局アップルがその音楽を用意するからっていうことで、
うん、
音質の悪いデータ、
うん、
音質の悪いデータも結局その音質のいいものに置き換えてくれる、アップルが。
おお、向こうで用意してくれてね。
そうそうそう。なんていうことが言われてるんですよ。
なるほどね。
なんだろうな、例えばパソコン買って iTunes をインストールしました。
うん。
っていうか、何 Mac の場合だと、まあ、もともと入ってますけど、で、CD から例えばリッピングするじゃないですか。
はいはい。
パソコンの中に入れますよね。そうすると何も設定してなければ、うん、まあ、MP3 の、
うん、
128っていうその、まあ、ビットレートのちょっと、まあ、若干、まあ、普通に聞いて、まあ、問題ないレベルかなっていうね、
うん、
AAC でもいくつだったっけかな、要はその高音質では別にそのパソコンの中には入らないわけですよ、デフォルトの設定だと、
うんうん、
それを、Apple の方でもっといい状態の音質のものに置き換えといてくれる、
うん、
なんてことをやってくれるらしいんですよね。
はいはいはいはい、
うん、
じゃあ聞くときは、インターネットを介して聞くわけですよね、 Mac では。
そう、 Mac もしくは iOS のデバイス、
おお、うん、
で聞く感じ、まあ、ただね、うん、これまあほら Apple が、その結構持ってる音楽に置き換えてくれるといっても、結局アップルにない曲だって、まあ、多分山ほどあるわけじゃないですか。
うん、そうだね。
マイナーあたりの、うん、なんとも言えない。
きっとあれだよ、竹内さんのあれだよ、iTunes なんか大変なことになっちゃうよ。ね、
あの人なんかもうちょっとありえないような曲ばっか持ってますからね。
そうそうそうそう。
うん、ああいうのは果たしてまあどうなるのかとかね、まあ、多分そこら辺は、うん、それでも使いたければ、アップロードも多分可能になるとは思うんですよ、まあ、でもそれなりの、まあ、向こうも一応ねサーバーの容量を多分用意しなきゃいけないとかいろいろある、まあ、なんとも言えないですけど結局、
うんうん、
まあ、噂レベルなんでね、本当かどうかなんとも言えないけど、でさらにまあ、iPhone、iPad とかね、Mac でストリームができる。で、いずれはなんかその車とかのそのカーナビ的なものになんか、飛ばして再生ができる。
はいはいはい。
ような、なんか特別なものも作り始めてる的ななんかニュースも出てまして。
じゃあ Apple からなんか車につけられるようなものが出るってことですかね。
そこのデバイスで分かんない、カーナビとかね、なんかそのいわゆる車載的なものをね作るか、ね、うん、あんま作るとあんま思えないんですけどね。
まあそうですね。
だから多分 iPhone、iPad を通して、
ああなるほど。
とかね、うん、っていうまあ噂っていうか、ほらその何想像の域を超えないところはあるんですけど。
うん。
まあ、ただね実際に本当にこれが、可能になったら、
うん、
すごいこっちはなんか楽して何クラウドのその音楽サービスが利用できるかなっていうね、いちいちアップする必要がないし、だって、ね、例えば新しい CD 買いました、パソコンの中に入れます、うん、それそのまんまで勝手にもう、アップロードとかね何も多分処理しなくて、そのクラウドサービスの中には、用意されてるみたいな形なんでね。
でもあれだよね、 iPhone とかで聞くんならやっぱり中に入ってた方が良くない？
あ、まあそうとも言うかもし確かにそうといえばそうなんですけど ね
結局ほら回線がね遅かったら聞けなかったりしても困るしね。
ああ確かに、
ストレス溜まるでしょ。
で、多分回線使えば充電の減りも多分早いでしょ、
うん、あのパケット代だってねすぐいっぱいになっちゃうしね。
あ、まあバカにはならないけど、
バカ、うん、
それにその多分結局ね有料なサービスにはなるような気もしなくもない うん、と思うんですけど、そこの後値段がどうなの、
ね、あそうだね、うん、
結構高かったらねえみたいな話になる、
うんうん、
なんだろうな、ほら僕は iPhone の中に音楽は一曲も入れてない、
はいはい、おそうなんですか、
音楽は聴くんですよ、
うん、
聴くんですけど iPhone の中には入れてないんですよ、
へ
ー、そのオーディオギャラクシーっていうアプリで、うん、そのパソコンの中に入ってる音楽を、まあ、そのインターネット通してっていうかね、うん、パソコン
は、
まあ、つけっぱなのが条件なんですけど、もうその家にある自宅のパソコンが、まあ、サーバー代わりみたいな形になって、うん、そのアプリを通して、まあ、家にあるその iTunes の中に入ってる、うん、音楽を、まあ、どこでも 3G 回線であれば、まあ、Wi-Fi でもいいんですけど、
お
好きに聴ける、それを使ってるんで、うん、入れてないんですよ一曲も、
へ、うん、結構ストレスなく使えます、
あもう全然いけます、
あもう iPod 感覚、
あいは本当 iPod 感覚、
あそう、
うん、あのね、
すごいね、
ね、うん、その回線がのろいと、うん、結構その止まったりとか読み込みに時間かかるかななんていうも一番初め本当思ったんですけど、
うん、
全然そんなことないですよ、
あそうなんだすごいね、へ、
あの1曲目聞いてまた次への曲 の、 その読み込みでなんか間が空くとかね、
うん、
そんなこともないですし、
お
ただあと、ねまあ、難点があるとすると、
うん、
逆に Wi-Fi、
うん、
Wi-Fi の場合だとちょっとそのポイントから、うん、Wi-Fi 出てるポイントからちょっと離れるとほら電波弱くなってる状態、あの扇形 の、 あの一番下の部分しかついてない、
うん、1個しかついてないですよね、
そうそう、うん、あの時って 3G 回線より弱い状態がよく起きる、
う
ん、あれでなんかたまに止まったり、
あそう
なんてことはあるんですけど、
うん、
そうそう、まあ、あんまそんな現象はないかな、
あでも そんないいアプリがあるならもっと早く教えてくれればいいのに
でもねこれ結構ね、うん、そのだからあパソコンがついてなきゃいけないっていう条件がつくんで、
ああそっか、
そうそこがねちょっと難点なのかな、
うん、
なんですけどほら僕は家でね Windows のパソコンを、
うん、
もう365日もつけっぱみたいな状態なんで、
うん、
でもそこに入ってる音楽ライブラリーはいつでもどこでも聴けちゃうっていう、
なるほど、
うん、なんでそういう環境、まあ、結構つけてる時間が長いとかね、
うん、
とかまあほら家帰ってきて、パソコンつけて、うん、まあ、例えば、2階3階の部屋行って普通に聞くとかね、
うん、
そういう使い方だったら全然 OK ですね、
うん、
いちいちその容量圧迫しないですし、
そうですよね、うん、
そう、あれ入れてこれ入れてなんてことがない、
うん、
結局その同期の、必要性がなくなるんで、
そうですね、
うん、そう CD 買ってきて借りてきてもうパソコンの中に入れれば勝手にもう、いつでもどこでも聞けます、
お
一応アプリの、名前がもう一回言いますけどオーディオギャラクシー、
オーディオギャラクシーね、はい、
ね値段がいくら350円か
350円か、あ
確かそんなもんだと思う、確かそれぐらいで買ったん
だ、まあ、まあ妥当な値段だな、
うん、
うん、
なので、
はい、
まあ、もし興味があったらね、うん、ちょっと英語版なんでね、
あそうなんですか、はい、
説明が英語なんで多分全然分かんないと思うけどね、
うん
あのまあ、落としてもらえればあの UI 的にはねそのほら見たなんだろう使い方は多分すぐ分かるんで、
あそうですか、はい、
それとかねあのもしそれでも分かんないっていうことであれば、まあ、あのネットでオーディオギャラクシーって調べてもらうと、まあ、山ほど、うん、ネタの方がありますんで見ていただければと思います、
はい、
はい、そして、もう一個だけ、
はいはい、
あの今日ちょっとあったニュースなんですけど、
うん、
ツイッター、
うん
うん、ツイッターでですねとうとうその人のタイムラインが見れるようになったっていうね、
うん、人のタイムラインね、はいはい、
これね多分タイトルだけ聞くとえっかも多分なると思うんですけど、
うん、
あの今までは結局その自分がフォローされてるとかフォローしてる人、
うん
のその個人のツイートだったりとかその検索の窓にその人のほら、アカウント、
うん、
を直接入れれば、うん、その人に関するツイートは今まで確かに見えたんですよ、
うん、
なんですけど今度は、その人が見てるそのほらなんだろうタイムラインホーム画面、
うんうん、
あれがそのまんま見れる、
あ、そのまんまなんだ。
そう。
じゃあ、まさに今見てるのと同じものが見れるんだ。
そう、だからツイッター今そこで例えば、
うん、
石井さんがなんかクライアント開いて見るじゃないですか、うん、そのタイムラインを僕がそのまま見れるんですよ。
おお。
なんていう機能が、つきましたと、
はい、
ただあのこれ段階的になんか、うん、見れるようになってってるらしいんで、
うん、
まだ多分じゃそうなのじゃちょっと見てみようかっつってあれ見れないじゃんなんていうことにもなってるとは思うんですけどまだ。
はあ、じゃあ、うん、全ての人が見れるわけではないと。
そう多分ね段階的ほら一回その公式じゃないや、ウェブ版のツイッターの、
うん、
ほら UI が一回変わったの覚えてます？
ありましたね、はい、
あれもほら結構段階的で、
うん、
変わるまでにほら 2,3 ヶ月とか待つ人も中にはいたんでね。
おそう、そんなかかりましたっけ。
そう結構なんかタイムラグがあったんですぐなんか変わった人と変わってない人と、うん、なんで、多分今回もね結構時間のタイムラグあると思うんですけど、
はい、
うん、一応その、うん、自分の気になってる人、
うん、
なんていうのかな、まあ、いわゆる自分以外の人 の、うん、そのタイムラインホーム画面っていうのかなが、うん、もうそのまんま見ることができるようになったということで。
見るかなでも。
ほらそもそも、
うん、
なんだろう、ツイッターのそのフォローってい
う
ものが、
うん、
なんかほら友達になりますっていうなんか意味合いで結構みんな使ってる人が多い。
うん、え違うんですか。
でも実際はほら違うじゃないですか。フォローってほらいわゆる追いかける、自分が例えばその好きな、まあ、好きな人っていうかね、気になってる人とかその人の発言が見たいっていうことでその人を追いかけるっていう意味でのフォローなんで、別にじゃあ友達になりましょうとか、うん、そういう意味ではないんでね、
うん、
実質その本当の意味は、
うん、じゃあ気になった人の好きなだけ見ていいと。
そうなんで、まあ、だから本来であればその尊敬する人、その人が、うん、何をつぶやいてるのかなっていうことでまずフォローするじゃないですか、
うん、
でその人がどんな人をフォローしてるのかなっていうか、その人のタイムラインってどうなってるのかなっていうことで、
うん、
っていう使い方。
え、あのほら鍵つけられるじゃないですか、
うん、あれそれ無理です。
無理って？
無理です。
あ、見るのが無理ってこと？
無理です、それは。さすがに鍵付きは無理です。
あのフォロワーさんのは見れるってこと？じゃあ鍵付きでも、
あのフォロー、相互フォローになってれば。
あ、なるほどね、
うん、あ一応そこの仕様は、一緒です。
あ、はい、わかりました。
まあ、ただあのーまあ、あんま関係ない、あんま関係ないんですけど、
うん、
例えば僕が石井さんのを見たとしても、うん、そこには石井さんのツイートは出てこないっていうね、うん、
え何何もう一回言って。
あのごめんなさい、ちょっとあの分かりづらい。
分かりづらかった、
うん、ごめんなさい、間違えた、僕のツイートが入ってないのかな。だから要は、自分をフォローってできないじゃないですか、
うんうんうんうん、
自分をフォローできないから僕が石井さんのタイムライン見ても僕のツイートはそこには入ってこないっていうね。
うん、うん、それは納得した、うん
うん、あのどうでもいいことなんです。
はい。
まあそんなところで、はい、まあ、こんなニュースがありました。
はい、
ということで、今日はこんなところで終わりたいと思います。
はい、
はい、ですね、そんな IT では、皆様からのメールを、募集してますので、どしどしいただければと思います。
はい、
メールアドレスの方がそんな IT@0438.jpsonnait@0438.jp になりますのでお願いいたします。そしてですね、公式のツイッターございまして、そんない2010 sonnai2010、 こちらの方もあのフォローしていただいて絡んでいただければと思います。
はい、
はい、でですね、ブログの方が、検索エンジンですね、 Google、 Yahoo の方で、そんな IT、 ひらがなでそんな IT って打っていただければ一番上にありますんで、そちらから見てくださいと。
はい、
はい、まあ、そちらにですね、うちのそんなプロジェクトの他の番組ね、そんなことないっしょと、そんなフォトないっしょで、そんな IT R40 のリンクもありますので、そちらもできればね、聞いていただければと思います。
はい、
はい、こんなところで、では今日は終わりたいと思います。
はい、
今日お届けしたのは雨宮と、
はい、石井がお送りいたしました。
はい、お疲れ様でした。
また来週です。
はい。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉谷さん、
はいはい。
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい。じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい。そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい。では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。
そんないと。